ここで皆さんにね、じっくりと聞いていただきたいことがございます、うん、そして、これから行うコーナーなんですが、うんうん、このコーナーは京都地域包括ケア推進機構の提供でお送りします、
はい。
まあ、こう言うとね皆さんちょっと難しいような感じ、うん、捉えられるかも分かりませんが、うん、非常に大切なことでございますので ね、はい、ぜひともお付き合いいただきたいんですが、うん、よく団塊の世代という言葉はね、はいはい、我々も番組の中でよく使いますが、うん、実はこれからこの団塊の世代のまあ皆さん方がですね、うん、高齢者ということに ね、
そうですね、
まあ、これはねいずれ順番のもんですから、うん、皆さんそうなっていかれるんですが、うんうんうん、そうなりますと超高齢社会ということをまあ迎えることになってしまいます ね、 ね、
はい、
そこで、住み慣れました地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうしたらいいのか、これをまあ皆さんと一緒に番組でも考えていこうということで、うん、はい、11月までの毎月1回、ラジオリレートークと題しまして、実際の在宅医療や施設などの現場で看取りに携わる方をゲストに迎えまして、いろいろとお話を伺っております、
はい
はい、そして今朝もスタジオにお越しいただきました、はい、
公益社団法人京都府介護支援専門委員会常任理事の川添千恵美さんです。おはようございま す。
よろしくお願いいたします。
川添さん、よくですね、あのケアマネージャーというね、はい、まあ、そっちの方が皆さんの方の耳なじみがあるかもわかりません
ね。聞きますよね、よく。
ケアマネージャー、
はい、
これ、まあ、いつ頃からこのケアマネージャーと言われることになったのか、でまた どんなお仕事をしてあるのか教えていただけますか。
はい、はいはい、ありがとうございます。ケアマネージャーはですね、正式には介護支援専門員というふうに申します。
はい、
2000年の介護保険制度と同時に誕生いたしまして、
はい、
役割としましては、うん、はい、まあ、要介護認定等を受けられた方の介護の相談役ということです、う
ん、はい、
で病気や障害のことは先生と相談をしながら、うん、介護サービスの利用によって在宅での生活が自立して行えるように支援をしていくのが私たちの仕事です、うん、
ね、はい、在宅での、まあ、生活ってね、うん、これが非常に大事なことだと思うんですけども、うん、はい、どうでしょう、最後までね、そのまあ最後までこの自分のお家で過ごしたいという方って多いんですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、国民の意識調査では、はい、最後を自宅で迎えたいと答える人はだいたい8割あります。
そんなに
たくさんいらっしゃるんですね。
そうですね、ただ非常にこの割合は高いのですが、はい、実際に自宅で最後を迎えることができると考えている人になりますと、うん、もう 20% 足らずという結果が出ています。
ずいぶんここには差があるんですね。
開きがありますね、はい、
まあ、これはですね、うん、私もこれまで関わってきた中でですね、うん、皆さん家が一番いいとおっしゃるんですが、うん、
はい、
まあ、悪くなったら病院に入院しなければならないと思っている方がほとんどなんです。
はい、
でそれは、うん、まあ、ここまでね、はい、自宅でケアをしてもらえるということが、
う
ん、皆さんまだまだご存知なくて、
そういうことでそうなるんですか。
はい、ですのでまだ、はい、府民の方にですね、はい、こういう在宅医療や在宅での介護保険のサービスというのが浸透していないというふうに思われます。
なるほど ね、まあ、そこ その、はい、まあ、認識っていうのもやっぱ大きいと思うんですが、はいはい、じゃあ実際この自宅で最後を迎えるのと、まあ、医療機関ですね、うん、こちらで迎えるとの違いみたいなものを教えていただけますか。
うん、そうですね、自宅であれば長年住み慣れた環境ですので、うん、家族の方と一緒に、うん、時間を過ごすことができます。
はい、
で体調に合わせて食事をしたり、うん、テレビを見たり、体調のいい時は外出をしたり、うん、友人と一緒に過ごしたり、うん、自分らしく過ごせるかなと思います、
ね、やっぱり自宅やから、はい、まあ、馴染みのあるどこやから、
は
い、気持ちの部分でやっぱ大きいと思うんですが、
う
ん、実際じゃあ医療機関の場合はどうですか。
う
ん、
そうですね、医療機関は医療機器や薬も揃っておりますし、はい、常に医師や看護師専門職が対応してくれますので、何かあっても適切な処置をしてもらえるという意味では非常に安心感がございます、
ね、まあ、医療機関、ね、医療機関でもね、まあ、もちろん安心感もあるんですが、ただまあ在宅で看取りということをね、まあ、考えた時に、うん、じゃあそのケアマネージャーさんとしてはどう関わっていかれるんですか、うんうん、そこには。はい、
最後まで自宅で過ごすには本人そして家族の方関係者にもそれなりの覚悟が必要だと思っております。最後まで自宅で過ごすと決めていても痛みが出たり呼吸が苦しくなったり水分や食事が入らない、そして急に意識がなくなるなど、いろんな状況が出てきます。で、事前に分かっていたつもりでもいざその状態に直面すると家族や本人家族の方はですね、大きく気持ちが揺れると思います。
そうですよね、
でケアマネージャーの最大の役割はですね、その本人やご家族に寄り添い主治医をはじめとする関係者と医療の在り方や介護サービスについて状態に合わせて調整することが私たちの仕事だと思っております。
なるほどね、そういう意味ではもう本当にね、大変な仕事だと思うんですけど、
本当ですよ。
じゃあこの最後がですね、どんどんやっぱりいずれ近づいてくるわけですけども、近づいてきた時にはやっぱどんなケアが特に必要となるんですか？
そうですね、残された時間を悔いなく生きてもらえるよう状態に合わせた速やかな対応が求められていると思います。でまた、利用者家族は医療や介護を受けるにあたり経済面の不安もたくさんございます。で所得によっては申請をすればいろいろな免除を受けることができたり介護保険だけでなくさまざまな制度節約をフル活用できるよう支援をします、でいつもお世話してくださる先生や看護師さんには直接言いにくいこともお家族さんもありますのでね、それとか本人が残される家族に対する思いなどを私たちに話されることもございます。ケアマネージャーはチームの調整役として最後までその人らしく自宅で過ごせるように本人や利用者の思いをチームに伝え反映させることを一番大切にしております。
今日ねこの話伺って、ああなるほど、そこまでやってくれはるんやって気がつかれた方も多いと思うんですね。それぞれの、いいところ悪いところというとあれですけど、あるかもわかりませんけども、やっぱり本人さんは在宅で、が80% 8割の方が希望されてるということ、ここがやっぱり一番大きいですね。やっぱ納得いくっていうのが、でも実際は2割 20% ぐらいの方ということですから、ぜひ皆さんね、今日この話伺われてどう感じたのかっていうのはね、それぞれやと思いますけど、ただ今現在こういうことなんだということもお分かりいただきたいと思います。
はい、今日は公益社団法人京都府介護支援専門委員会常任理事の川添千恵美さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。笑福亭公平のほっかほかラジオ、今日の天気は最高です。よう見た雨かな、曇りかな、どれかはめといて。